ローマの8章の14節からですね。ローマの8章の14節からですけれども、私たちの、聖書のこのなんか救いのね、この段階ですね、このローマ人への学びを通して救いの段階ですけれども、この14節から栄華の内容になってきます。栄華というのは栄光の姿に変えられる、化け学の化ですね、変えられるという、キリストの似姿に変えられ神の形へと戻っていくという、初めに神がアダムをご自分の形にお作りになられた、でも罪を行ったためにそれ損なわれてしまったところへとキリストによって変えてくださるわけなんですね。で、前回の学びはっていうかローマの6章からですね、なんですけれども、聖化について見てきました。聖化は清くされることですね。清くされることです。罪の罰から救われているだけではなくて、私たちは罪の力からも救われているという良き知らせがこの聖化であります。ですね。罪から引き離されて神のものとなっているという清めであります。で、これがキリストに結ばれている、キリストを頭として結ばれている、つながっているということによって可能になったということなんですね。キリストが死なれたように私たちも罪に支配されている自分が死に葬られて、キリストがよみがえられたように新しい命にあって私たちも生きることができるようになったわけなんです。で、キーワードが罪に対して死んだという言葉が使われています。それは罪がなくなるという意味ではなくて、罪に支配された生活からおさらばした、断ち切ったなく、という意味ですね。ところが私たちは神様に命じられていることを行いたいと願いながらも、それができないという葛藤を持っています。で、これが7章に書いてありました。神様から言われていること、律法を行おうと思っている、これを喜んでいるけれども、ところが、その正反対のことを行っている自分を見つけるわけなんです。で、その律法というのはどういうものかということがローマの7章にはっきりと書いてあって、それは私たちがいかに罪深いものであるかを示すものであるということでありました。だから神様の言われていることを、ね、やりたいと願っている、それを行おうとすればするほどかえって憎むことを行っていくというがんじがらめの、もう束縛されたというか虜になってしまっているような状態、まあこういうことなんです。そこでパウロが7章で話したのは律法に対して死ぬということなんです。一体どういうことかって言ったら、私は自分の力で、ね、この肉でその神様の言われていることを行っていこうという関係、律法の関係ですね。神様の言われていることを自分で行っていこうとする努力っていうかな、その、律法の関係から断ち切ったよと、私はもうおさらばしたよということなんです。でもやんなきゃいけないんでしょこういろいろと悩む、ところが全く自分ができずに、むしろ罪に定められるようなことを行っているということに気づいて、初めて私たちは次の段階に入ることができるわけなんですね。だから律法に死ぬということ、まあ簡単に言うと自分に絶望するって言ったらいいかな。まだ落ち込んでる人はね、期待してるんですよ。私はダメです、ダメです、ダメです。それは聖書にダメって書いてあるからねって、そんなこと言わないでくださいよって、まだね、期待してるんですよねそうではない。本当に絶望してる人は主にある喜びに満たされますですね。このことが7章、この7章っていうのはすごいそういう意味で、次の段階に入る大事な章なんですけれども、で8章でこの聖化に対する最終的な解決が書かれている。それが新しい原則の紹介だったんですね。8章の2節でキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと 御霊の導き、神の霊に導かれることによって、この肉の行いを殺すことができるという原理であります。私たちはこのパウロが葛藤していた、この体の中に罪の原理が働いていると言っていた、そのなぜかというと肉を持っているということなんです。イエス様を信じる前は生まれながらのものであってですね、もう本当に罪を犯さざるを得なかった、けれどもイエス様を信じてですね、霊が贖われた、霊が救われたと言ったらいいでしょうかね、霊的に生かされているようになったわけですけれども、相変わらずこの体には、アダムからもらってしまった、この DNA のように罪の性質があるわけなんです。で、そのことを肉と言います。肉というのはクリスチャンになってもなおのこと、その救われる前にあったその性質を、全面的に、持ってきてしまう、生活の中でですね、全面に出してしまう、これは肉の行いであります。だからクリスチャンが、なんでクリスチャンなのにってびっくりすることがあるかと思いますが、それは聖書的なんです。ですね。肉というのは、この前学びましたが、改善できないんです。私たちは性善説に立っているとこれがわからないんですよ。なんか腐りかけている肉があってね、お肉があって、なんとかすれば、滅菌すれば、いや、あれは腐らせて、もう捨てるしかないんですよね。お肉で賞味期限過ぎたらね。それと同じように、死なせていく、ということが大事になるわけですけれども、肉に対して死ぬ。で、どうやって殺すか。御霊に導かれることによって死ぬんだと。で、立法の要求についてはどうなったかといいますと、キリストが満たしてくださったということが書いてありました。いいですか。こことっても大事な話です。自分によって立法の要求を全うするのではなくて、イエス様が立法の要求を全うしてくださった。つまり、立法を守り、かつその要求している死、罰ですね、立法を破ったら死ななければならないという、それも全部満たしてくださったんです。全部満たしてくださった方が私のうちにおられる、御霊によっておられるということによって、私のうちに立法の要求がもう満たされたんです。意味わかりました。ここすごく大事なんですね。キリストがおられるということは、立法の要求が全部満たされた。だからこの最初には、あなたはキリストにあって完全なものなのですって書いてます。いや、ちょっと待ってください。私完全。そうじゃないです。キリストが立法を満たしてくださったので、もうそのことをする必要はなく、これからの歩みはその立法を全うしてくださったキリストにつながって、信じて生きていく生活になるわけなんです。そのような立ち位置に立っていると、御霊が働いてくださいます。ですか。御霊が働いてくださる。で、御霊が働かれることによって肉を殺すことができるんです。この前は殺すか殺されるかって話をしましたよね。ちょっとなんかこう整理してね、肉というものはここら辺に置いと、ここら辺にしといて、こうやって整理して、そしてこっちのね、御霊の世界を、じゃないんですね。殺すんですよ。ですね。で、そういう話がこの、12節13節に書いてあったんです。で、ここまでがこの聖化についてのことでありましたが、で、今度14節からですね、いいですか。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと。だから今言った御霊に導かれる生活を歩んでいるならば、ね、歩んでいる人はすなわち神の子供なんだって言ってる。で、神の子供ってどういうことかって言ったら、まずは神に似たものであるということですね。ですか。 子供は親の鏡、ね、言われるじゃないですか。似たものになる、ね、神に似たものであって、そしてあとは神に従順という意味も含まれますね。聖書の中にはね、光の子供とか、ね、サラの子になることができるとかいろんな言い方されてますけど、それはね、サラに習ってこの女性がこの、神に従っていくのであれば、サラの子供になるよ。だからやっぱり従順だって意味なんですね。だから神に似たもので、神に従順で、アダムが初めに神様に型取り作られたようなものなんだということなんです。で、これが栄華っていうのかな、神の栄光を表すですね、姿なんですね。で、まず神によって新しく生まれました。生まれたことによって神の子供となったと、ヨハネの1章の12節と13節にこう書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるですね。神によって生まれたということです。で、もう一つは養子縁組になったということなんです。子としてくださる身分というのが次に書いてあります。身分って書いてないか、ガラテ書に書いてあるかな。でも15節には子としてくださる御霊、これスピリットオブアダプションって英語になってですね、アダプション、アダプションって養子縁組のことです。つまり私たちは今までは悪魔の子であると、第一ヨハネに書いてますね。この罪を行う者は悪魔の子であると、あとは神の怒りの子であると、これはヨハネじゃないや、エペソの2章に書いてありますけれども、そこからですね、神がキリストの血によってあがなってくださり、私たちを神の子として養子にしてくださったんです。で、ここから大事ですね。いいですか。イエス様は神の御子であられます。神の一人子であられます。で、神の子は羊の子は羊であって、神の子も神ご自身である。で、永遠の昔からその関係は変わっていないんですね。途中でイエス様がおぎゃーって生まれたっていうことではないんですね、この神の子っていうのは。で、イエス様が、そのイエス様がですね、いいですか、そのイエス様が復活された後に、マグダラのマリアに対してヨハネの20章の17節でこう言われました。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに戻ると告げなさいと。わかりました。弟子に対して私の兄弟と言われて、そして、彼らにとってイエス様にとっての父が彼らにとっての父にもなって、イエス様にとっての神が彼らにとっての神にもなるということ、このようにイエス様が、つまり父なる神とご自身のご関係を引き伸ばして加えてくださって、神のファミリー、家族の中に入れられて、そしてこのローマの8章の19節を見ると出てくるんですけど、長子になるっていう感じです。長子っていうのは長男のことですね。で、このようにしてくださったんだっていうんですね。だから父なる神と子なる関係というのは、もちろん本質的に私たちは神ではないですからですね。神ではないんですけれども、この父と子との関係にあるものをキリストに結ばれたものとして、その恵みをね、この分かち合ってくれたということですね。で、これが養子なんですよ。わかります。誰か家族でね、本当の家族じゃないのに法律でね、養子にするじゃないですか。そしたら最初から生まれてる子と養子縁組にした子っていうのは、法的には同じ権利でしょう。で、同じ。で、同じように神とこの関係の中に私たちを、キリスト、私たちを招き入れてくださったことによって、神の子供なんだということなんですよ。ですか。キリスト者っていう元々の意味、これアンティオ系の教会から そのクリスチャンではない人から呼ばれたんですね。別称だったんです。ヤソだみたいなね、昔のね、簡単に言うとイエスみたいだっていうことなんです。キリストみたいだっていうのがクリスチャンの元々の意味です。だからキリストが、小さなキリストがなんかこういういるみたいな感じで話していたというように、イエス様に似ているってことなんですよ。でイエス様にくっついた、結ばれたものでついていくものという意味で、この神の子供なんだということであります。で15節をご覧ください。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。御霊が初めにしてくださったことが、この全知全能の神をお父さんと呼ぶことができる親しい関係に招き入れてくださったということです。このアバというのはアラム語でお父さんという親しく呼ぶ言葉です。まあヘブル語もそうですね。ヘブライ語も今もイスラエル旅行に行くとですね、子供がお父さんにってアバアバとこう言って、ね、聞こえてくるんですよね。だから本当に聖書の世界そのものですが、だからパパとかね、お父さんと言ってるのと同じぐらいのこの関係だから、イエス様が父よって言っているの中に、私たちもこの入ることを許してくださったんですね。で人を再び恐怖に陥れるような奴隷っていうのはどういうことかというと、これは罪の奴隷として生きていくとき、律法の奴隷になっているときに恐怖があります。それ何かって言ったら、死んで死後に裁きを受けるという恐怖です。その恐れの霊を受けたのではないよ。これ結構慰めになる、慰めっていうか識別できるんじゃないですか。自分が神をそういう意味で恐れているのであれば、自分はそういう霊を受けたはずではないはずなんですよね。ですよね。で第一じゃないや、ヘブル書の2章の14節と15節に書いてあります。そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。だから漠然とした死の恐れ、漠然とした何か罰せられるのではないというかという恐れから引き離されました。永遠に父この関係になった、この親しい関係を今全知全能の天と地を作られた神と持つことが許されているということです。そして次に、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいますと。どうやって神の子供であるかっていうのが分かるのかって言ったら、御霊がそれを証ししてくださるって言うんですね。自分が神の子供だって分かってる人、手を挙げない人はちょっと後で福音伝道を渡しさせていただきます。救われてないですね。御霊が証ししてくださってるんです。で、エレミア書に新しい契約の約束がありまして、この人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えないって言ってるんですね。で、あなたは神の子供なんだよって、はい、分かりましたって言っても、そうなのかな。で、これは人から教えられてるだけなんです。そうじゃなくて、私は神の子だ。大胆に言うことができる。これ証を御霊がしてくださるんです。そのことを詳しく書いたのは第一ヨハネの5章の6節から9節ですけれども、キリストイエスは、イエスキリストは地と水と地によって来られた方で、ただ水によってではなく水と地によって来られたのです。そして証をする方は御霊です。御霊は真理だからです。 証しをするものが3つあります。御霊と水と血です。ちょっと難しい説明になってますけれども、要は御霊によって、証しをしてくださる、あなたは確かに神の子供だと言ってくださる、そして霊と共にって聞いてます。だから霊で分かるんです。だから知性じゃないんです。思いを超えてるんです。感情も超えてます。そういう領域じゃないんです。霊によってなんです。ここで私自身の話をさせていただきますと、クリスチャンになって1年か2年ぐらいの時にですね、異端の教会に行ってしまったんですね。春休みで先輩もいなくなって、キャンパスにはクリスチャンの先輩がね、でちょっと持て余してる、時に同じ大学のある教会に行ってた人に誘われて、でその教会の人がキャンパスの学食まで来てですね、そして、目を輝かして、でもちょっとみんな確実的な目してるんですね。みんな似たような目してるんですよ今思うと。でそれで行ったらですね、聖書を熱心に読むんです。で、あ、聖書を知りたかった、ね、自分の教会に行っても教えてくれてない、聖書を知りたい、でこう言ったわけです。そしたらたくさん教えてくれてですね、でもどんどんなんとなくおかしいなと思い始めました。でそして三位一体のところを否定されたんですね。でなんかもう本当にやばいなと思って、でも先輩に電話をして、先輩も一言だけ何か言ってくれて、でまだ覚えてます。バイト先で悩んでた時に、その暗闇のところで、俺は神の子供だ。でこのようにもう全てがいろんな混乱が起こってて、いろいろあったんだけども、神の子供だというのが、まあ、呼びかけって言ったらいいかな、証しと言ったらいいかな、それで戻るきっかけになりました。こういうね、証しなんですね。思い込むことじゃないんですよ。そして次ですね、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人だっていうんですね。はい、神の子供というのは親密さだけの話をしているのではない。相続する、父のものを相続するということもあります。イエス様は父からのものを受けて、そのすべての祝福を持っておられましたですね。父からすべてのものを受けて任されて、そしてすべての良きものをご自身のうちにいる者たちにも受け継ぐようにしてくださったんです。エベソの1の3節に、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと。でこれは天に蓄えられていると、第1ペテロの1章の4節に、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたと。でこれは天に蓄えられているとも書いてます。そしてイエス様が戻ってこられて神の国を建てられて、一切のものがイエス様のもとに集められたときに、その神の国を受け継ぐようになったというのが、エペソの1章の10節11節に書いてあります。神の国を受け継ぐわけです。でですね、アダムが、受け継いだような所有権、これを神様が取り戻してくださるということですね。アダムに対して神様は地を支配しなさいと、そこにあるものを支配しなさいと言われた。そしてエデンの園に彼を置いて、自分の好きなようなもの、好きなように木から実るものを食べてよいと、土地を耕すこともさせ、また動物が連れてこられて名前もつけるような、このような働きをしていて、支配もしていました。でね、エデンの園って、来週ね、子供にも教えるその原稿にも書いてありましたけれども、 イランあたりからアフリカの中部なんですよ。このよく見ると地名を見るとね、日本列島より大きいですよ、ね、エデンの園っていうとなんかなんかどっかの庭園みたいにさ、皇居みたいに感じるかもしれないけど、全然レベルが違うんですね。でこういう豊かさがあります。でこの豊かさの中に唯一中央に取って食べてはならぬと神が言われた善悪の知識の木からの実があって、それを取って食べれば死ぬと。でこれね、なんで置かれたのかっていうことを知りたいならば、簡単に言います。あなた神じゃないよっていう意味です。ですか。神のようで神じゃないんですよ。神に似たもので神の形に作られてるんだけど神じゃないんですよ。あくまでも神との交わりをしている中で、神の子として生きている中で、これだけの豊かなものが与えられるわけでしょ。与えられているわけでしょ。神様がご自身のものをこうやって息子っていうか子に分かち合ってるわけじゃないですか。でも神じゃないんですよ。でこれを違反したのがアダムなんですね。でそれゆえに罪を、それゆえに歯車が外れちゃって、人間が人間でなくなったって言ったら変だけどもね、人間が神の形から損なわれたってことですよ。どうなるかって、自分がね出ちゃうの、自分なんですよ。だから私たちの人生の中で何かね、自分というものがあって、それで多くのものを失ってしまってるんですね。多くのもの、本来ならば神様が豊かにしてくださって、いろんなものを与えてくださって、でその豊かにするっていうのもね、私たちが言っているそのお金があるとかそういう話じゃなくてね、その実質的な豊かさって言ったらいいかな、そして世の中が定めるこの幸福度って、なんかね、なんか海外の機関って、なんか国際的な機関って、なんか幸福度何十とかって、あれね、どうなんだろうなとかって思うんだけどね、誰が定められるんだろう幸福度とかって思うんだけど、けれども本当にこの地味な生活をしていたかもしれないような人であってもですね、人に目立たないようなことをしていた人があったとしても大きな影響力を与えているとかですね、いい意味でですよ。でそういうこの祝福があるものを、自分というものが存在するために、自我があるために損なわれているわけなんです。でこれを回復するのが神様の役目です。神の相続者って書いてます。神のものを相続していく、持っていくということなんですね。そして終わりの日にはこの万物がこの神にあってキリストにあって人間の足元にも置かれていくということがヘブル書に書いてあるわけなんです。そして終わりの日は神の国、先ほど言った神の国を受け継ぐものになります。でキリストとの共同相続人とあります。共同相続人というもともとの意味はですね、土地を相続するときに同じ面積の土地を相続するってことなんです。同じものを受け継ぐってことです。だからキリストが父から相続された、同じように相続を受けるということです。意味わかりました？ということはすっごいことなんですよ。キリストが父なる神と一つになられて、父のものを全て受け取っておられる、相続しておられる。でこのキリストが長子であられて、兄弟として父のものを完全に分かち合ってくださるという意味なんですね。ですから共にすべ納めるという言葉が使われています、御国において。で同じ座につかせるとも書いてます。黙示録の3章の21節に、勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう、それは私が勝利を得て私の父のもとに父の御座についたのと同じである。想像できますか？想像してください。信じてください。ナルニア王国のね、第1弾の映画に最後の場面で4人の兄弟が王座につくんですね。でアスランがどっか行っちゃうんだけれども、その後にね、アスランがキリストを表してます。そして人間、 である彼らが王座につくんですね。ナルニア王国のすべを治めるわけです。で、共に治めていくという約束があります。キリストにつくものだから、キリストに結ばれているものだから、ここまで私たちを栄光の姿へと変えてくださるんだということなんですね。で、その栄光、あるいは尊厳と言ってもいいかもしれませんけど、受け取るための過程が書かれていて、私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているならって書いてあるんです。で、ここはとっても大事ですね。イエス様は栄光を受けられたのは、まあ具体的には父なる神の右の座についた時ですね。つまり天に昇られた時です。その前にイエス様は苦難の道を歩まれました。十字架につけられるまでの苦しみがあったからこそ、神がこの方を死者の中からよみがえらせて天に引き上げられたわけです。で、それが書いてあるのが、私たちがよく知っているピリピの2章の8節から10節で、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたので、それゆえ神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名を話題になりましたと。そして続けて読むと、キリストこの全てのものがイエスを主と告白して、そして神の栄光につながるって書いてあるね。で、これにつながってるっていうことなんです。ですからパウロが同じくこのピリピの3章、ピリピ書のね、3章の9節からね、キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと。で、この後にキリストにおいて上に召してくださる神の栄冠というのが書いてあって、同じです。イエス様が死なれた時に私たちも古い人が死に、イエス様がよみがえられて私たちはこの新しい命を得て、復活の力から命を得てですね、そしてイエス様が今度は天に引き上げられたと同じように、私たちもイエス様が戻ってこられることによってこの天に引き上げられ、栄光の姿に変えられて、イエス様が地上に戻ってこられると同じように、この方のところについてって私たちも栄光の姿で現れるというところまで、運命共同体なんです。だから苦しみ、迫害ですね、これを通ることによって栄光への道があるんだよという内容に入っていきます。で、どのようにしてその苦しみに預かっていくかっていうのはね、すごく大事ですね。イエス様がマタイの5章の5節で、柔和なものは幸いで、その人は地を相続するからです。この地を相続するね、この先ほどから出てきている相続するじゃないですか、柔和なものは幸いだって言ったんですね。で、イザヤ書で私たちはずっと学んできたんですが、ヤーウェ主のしもべということで予言で学んできましたけれども、イエス様がこの矢筒の中の矢のようになり、この言葉、人をね、この国々を差し通すほどの鋭い剣を持っているにもかかわらず、それを直接的に用いないで矢筒の中の矢のようにしていたと。ゆえに誤解されてなかなか伝わっていかないとか、そういう状況がある。で、そういうことを書いてありました。で、さらには今度は父の御心を私は行うように弟子のようになったと。そしてこの耳を開かしてくださったっていうのは、これ霧なんだよね、あの奴隷の霧、あの奴隷がこう、奴隷になるためにこの柱に霧で刺されるわけでしょ。で、そして私はこのひげを抜く者に対してもそれを抜かせたと。侮辱される者にも侮辱を受けたと。それは神の御心だから、父の御心だから、そのようにしたんだっていうのを書いてますですね。そして続けて読むと、それが鞭打ち、そして人のために、人々のために死んでいく、人の咎のために身代わりになって死んでいくっていうところまで発展するわけなんです。 ですから、なんて言ったらいいかな、キリスト者の道っていうのは、負け犬ではないんですね。その前にもちろん仕返しする存在では当然ないわけです。こういうことやられたからちゃんと耐えなきゃいけないとかね、ではないんです。でも負け犬でもないんです。負け犬ってどういうことかというと、イエス様あんなひどい目にあったでしょ、惨めで、惨めな人だなで終わらなかったんです。むしろあそこはみんなをビビらせてイエス様は十字架の方に向かわれているのを覚えていらっしゃるでしょうか、ね、イエス様は私だって言ったらみんな退いてね、もうあそこでの十字架におけるまでの場面というのは誰が主人だったかって、イエス様が全ての状況の主人でした。ユダヤ人が死刑に定める時も何の証拠も見つけることはできなかったんです。イエス様があえて私がキリストだと言われたからようやくそうだというふうに、であそこで彼らがサンヘドリン議会においてやってはいけないことをね、自分たちが決めた規則をことごとく破って、あれ不正な裁判だったんです。そしてピラト自身もローマ法に反してね、死刑見つかってないのに死罪になるようなものが、でも十字架刑に処せなければいけないという非常に不名誉なことをしなきゃいけなかった。でイエス様が勝利してました。でこれがクリスチャンなんです。クリスチャンというのは攻撃的な受難者です難しいね。たとえそういう仕打ちを受けたとしても、私たちはそれを選び取って父の御心だと知っていて、そして受けていくんです。そこには今ようやく分かりました、負け犬根性はないんですよ。
ああもう私たちこうなってるから、こういうふうにされてくる、私こうなってて、もうだからうまくいって、
そうじゃないんだよね。選び取ってるんですね。でそれはもう積極的なんです。なぜかって言ったら炭火を積んでいるからなんです。相手に対して、ね、相手に炭火を積ってね、復讐の神はおられるわけです。神が裁かれるんですですね。という道なんですね。だから血を相続するようになるよという流れになっていきます。そこでこれからですね、この17節18節、そして実は最後の最後までパウロが考えているのは、この神が愛しておられるにもかかわらず、なんで苦しみを受けるんですか、なんで迫害を受けたり、いろんな嫌なことが起こったり、また肉体の弱さがあって病気になったりとか、いろんなことが起こるんですか、なんでこの職を失ったりとかですね、この貧しいことが起こったりするんですか、というその疑問がこの実は背後にあるんですね。そして最後にこれらのことがあっても圧倒的な勝利者であって、キリストにある神の愛から私たちを引き離すものは何一つないんだという話になっていくんです。でその話題が、まあ、会合にあってこの18節なんです。いいですか。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。取るに足りない、英語だと Nothing って書いてます。 Nothing って何ですか、英語の授業、じゃあ今英語のクラス、 Nothing、何にもない、無に等しいということです。将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べればです、とてつもない祝福以上のもの、至福以上のもの、栄光ですねに比べれば、今の苦しみは取るに足りない。ここがとっても大切ですね。いいですか。キリスト者の苦難というのはもう先ほどから話してますけれども、ね、単なる苦難じゃないんですよ。この栄光に裏打ちされた受難なんですね。でパウロは第二コリントの4章の17節でこう言いました。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い栄光の 永遠の栄光をもたらすからですと。今の困難が軽いんだと。そして計り知れない重い永遠の栄光をもたらす。で、天秤にかけてんです。この栄光っていうのはもともとは重いっていう意味なんです。重さっていう意味なんです。だから引力の法則を考えていただくと分かるんですけど、ニュートンのね、あの太陽が光が集まってるじゃないですか。で、重力あるじゃないですか。だからその、その重量と重量で、ちっちゃな重量の方がこの大きな重量に集まってくるでしょ。で、そういう関係、栄光というこの注目とか、その称賛とか、富とか、そういうものが全部こう集まってくるという意味になって、それで栄光という意味になるわけです。だから天秤にかけて、今は軽い勘なんだけども、重い永遠の栄光といって、天秤でその本当にこういうふうにすぐになっちゃうぐらいの、軽いんだって言ってるんです。で、その軽い勘なんをね、パウロは何を言ってるかということを話します。軽いんですよ。第2コリントの11章、開かなくてもいいし、開いてもいいですが、もう一回言います。軽いんです。23節から28節です。彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人からの39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、これ最後が僕ね、一番ね、パンチがあるんです。日々私の押しかかる全ての教会の心遣いがあります。外からの攻撃の目立つ内からもあるって心遣いがで、全ての教会って言ってるんですね。パウロは一つの教会だけじゃないんですよ。あらゆるいろんな教会があるんです。おい、ちょっと待てよと、重すぎねって、軽いって言い換えると、どれだけ栄光が重いかってことなんです。相対的に、ね、比較するとね、とんでもなんですよ。これとんでもなんですよ、栄光が。で、この前の学びで、不妊の女は喜びなさいっていうね、イザヤ書のところを学びました。で、そこで子がいる女よりも祝福されるって話をして、で、そしてイスラエルの話をしました。イスラエルはイエス様を受け入れなかった、かたくなになっていた、拒んでいた。で、その拒んだおかげで異邦人が数多く救われていったんです。異邦人が数多く救われてって、今どうですか、この20世紀、今何世紀だっけ、21世紀だっけ、21世紀に至るまでのクリスチャンの数は、異邦人のクリスチャンの数は、ユダヤ人じゃない、とてつもなく多いでしょう。ならば彼らの失敗によってこれだけのものが生まれたのならば、なおさらのこと、彼らの祝福がね、この死者の復活ではなくて何でしょうかって書いてあるんです。どれほどのことがこれから待っているかという話します。イスラエルが救われるということについては。で、同じような栄光ですね、とんでもない栄光です。で、これが待っているよと。で、この裏打ちがある忍耐が、この私たちのキリスト者の忍耐なんですね。予定気になることとの戦いって言ってもいいです。まあちょっと先んじて今話してしまってますけれども、望みを神に抱くわけですよね。でも予定になってしまうと何かというと、目に見えるもの見てしまうわけですね。で、そうではなくて、私たちは目に見えないものを見ていくわけですですね。で、いきますよ、次ね。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も望み、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が 今に至るまで共にうめきと共に生みの苦しみをしていることを知っています。共にうめきと共に、うめきともに、なんだこれ、待って、あ、なるほど、そうだな、失礼しました。共にうめき、ありがとう、国語の授業。共に生みの苦しみをしていることを知っています。神の子供としての栄光の姿に変えられるわけです。でもう一度話しますが、私たちがイエス様が天に昇られて、そしてヨハネの14章を見ると、私は住まいを用意しましたと、でまた私は戻ってきてあなた方を迎えますと言われたように、イエス様が天に昇られたと同じように天に引き上げられ、栄光の姿に変えられ、そして今度はイエス様が地上に戻ってこられるときに共に戻ってきて栄光の姿で戻ってくる。これが神のこの現れのことです。私たちのことです。その時に被造物が栄光の自由の中に入れられるって、これはちょっとむずい話をしていると、難しい話をしていると思いますが、これはもう一度アダムの時のことを思い出していただくと分かります。で、今イザヤ書を学びしている時にね、そのイスラエルの残りの民がこの霊的にこの罪が許された後に天を喜べ地をどよめきの声を上げるというね、この被造物が喜んでいる姿が書いてあるんですよ。で、詩篇の中にもね、この生きてるかのようにね、自然界をが賛美している、もうまさにこ の, あのまた話すとナルニアの話ね、あれあるでしょ、あれも木が喜んだりなんか動物が喜んだりしてるでしょ。であるクリスチャンがね、あれは良くないってね、あれはね、あのそういうなんかあの死んでるあの人のようにね、この木を扱ってるとか何だかって、いやあれは違うんですよ。あれ聖書にそのまま書いてあることを言ってるわけ。もちろんね、あの喋ったりしないよそういう意味じゃなくて、でなんでかっていうと、アダムの時のまた戻るんですよ。アダムが罪を犯した時にやはり土地が呪われたものとなったことを神様が言われたんです。妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまったと、そして茨が出るようになってしまったと。だから人間が神の形から損なわれて栄光を栄誉を受けることができなくなってしまった時に、その管理をしていた管理者が、ね、落ちんじゃったから同じように束縛の中に入れられちゃったってことなんです。土地も呪われた。だから環境問題があるんですよ。だから天災があるんですよ。だから弱肉強食があるんですよ、動物の中 で, です、ね、環境保護論者になりたかったらクリスチャンにしてください。いろんな人たちをイエス様戻ってこられることを私たちは信じていくってことが最高のあれですね、環境保護論者であります。ですから今ここに言ったように、それをしたされたのはもちろんこの悪魔がね、そこに背後にあることは確かですね。悪魔がその支えてこの蛇がいたということで、でこの世の神とも今も呼ばれてますけれども、でも神が主権を持ってそうされたわけなんですね。故に望みがあると。神がされたのであれば、神が戻してくだされる望みがあるわけなんです。という話がここに書いてある。そして被造物がこの神のこの子供たちの現れを待っていて、そしてイエス様と共にその神の子供たちが現れるから、彼らっていうか、それらもって言ったわけかな、動物も、そしてその木々やこの山とかもこの解放されて神様の元を意図していた自然界に戻るんだという話がここに書いてあるんです。だからイザヤ書の11章の6節とかにね、有名なその回復された姿が出ている。狼や子羊とともに宿り、ヒョウは子ヤギとともに伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜がともにいて、小さい子供がこれを追っていく。目牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食うと。血の実がコブラの 穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私のせいならどこに置いてもそれらは、これらは害を加えず損なわない。死を知ることが海を覆う水のように血を満たすからであると。今うめきの時代です。うめいています。被造物をうめいていると書いています。イエス様もそして海の苦しみをしていると言ってますね。ここに書いてますね。イエス様もそのことを言われました。終わりの時に、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは海の苦しみの始めですと。子供生まれることは喜ばしいことであり、子供を産む時に陣痛が起こる。出産が近づけば近づくほど陣痛の間隔が短くなり痛みが増し、出産直前にそれが極めに達しますけれども、子供が生まれたのを見ればその痛みは全部忘れるほどの喜びに包まれる。これが被造物に対する見方なんです。私たちキリスト者が今いろんな問題が起こっているときに、この自然災害も含めてね、うめいているんだって知ってください。海の苦しみをしているんだって知ってください。希望があります。そして23節です。そればかりでなく、御霊の発光をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなれることを待ち望んでいますと。はい、御霊の発穂と言っています。なぜかというと、主が戻ってこられるときに御霊が働いてくださって、これらの被造物に解放を与えてくださり、喜びを与えてくれて、そしてその自然を回復してくださるという、この御霊の働きがあります。このイザヤ書を読んでいくとですね、御霊が注がれると荒野が川になるって話が書いてあるんですね。でこのように御霊が働いてくださるんです。その初穂だって言ってるんですね。初穂って何かっていうと、収穫の代表格です。だから初穂の祭りってのあるでしょ。あれは小麦じゃなくて大麦の方かな。あれは、初めに取れた収穫物のみならず第一のものって意味ですね。このそうです。だからまず例えば私たちの収穫の初物を神に捧げなさいっていうのは箴言に書いてますけれども、それはね、初めに得たものをね、神に捧げることによって私は神を第一にしてますよってことを意味するわけですよ。他の全ての収穫を代表してやってますよと。だから献金もそうですね。この神にまずは捧げるとですね。まあ、そういう内容ですけれども、この初穂もこの代表格なんだと。神の子供になる子供がまずこれからのこの新しい創造、この回復されるという、始祖物が回復されるということの第一等ランナーじゃないけどもになっているんだよということなんですね。誰でもキリストイエスにあるものは新しく作られたものですね。で古いものは全て過ぎ去りました。見よ、何ですか、言ってください。その後、全てが新しくなったのです。でこれが黙示録の最後に、見よ全てが新しくなったって書いてあるんです。最後ですよ。天と新天新地ができた時にそれが言われてるんですよ。つまり皆さんが救われたということは全てが変えられる初穂なんです。初穂なんですということを今ここに書いてある。そしてから心の中でうめいてるって言ってでしょ。で何でかって言ったら体のあがなわれることを待ち望んでる。でこれがさっきの話なんですよ。戻るんです。この7章からの続きです。霊としては神を喜んでる、神の律法を喜んでるけども、体に違う原理が働いているとですね、いうことですね。でそれだけではなくて、体っていうのは朽ちるものになってしまったということも第一コリントに書いてあります。だから罪の性質をまだ持っているといううめきもありますし、そして体の弱さ、朽ちるものになっているといううめきもあるわけなんですね。もともとそのように神様は意図しておられなかった。病気になった時ね、または自分の近しい人が病気の時には思ってください。もともとそうじゃなかったんだよって。で死ぬことはもちろんのこと、もともとそうじゃないんですよ。うめいてるんです私たちは。これが普通の状態じゃないんです。異常なんです。でこの体のあがなれることを待ち 望んで、そして体が贖われたらキリストの似たものと正真正銘になってですね、神の子供と正真正銘になってですね、そして現れるという内容がここに書いてあるわけなんです。でこことっても大事なので、もう一つね、御言葉を開きたいのが第二コリントの5章の1節から3節をお読みしますが、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手にはよらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあって、はい、うめき、この天から与えられる住まいを来たいと望んでいます。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからですと。というように私たちの肉体をテントに例えています。幕屋ですね、天幕。そして住まいを復活の体、栄光の体に、その住まいが例えられているんです。永遠の住まいと。天でこしらえたカスタムメイドです、神様の、私たちに対する。これを神が用意してくださって、今はテント暮らしなんだと。もちろん神様が与えてくださっているテントは素晴らしいものです。私たちは感謝しています。私も今こうやって体を持って、口をたくさん動かして、そのためには声帯もあって脳神経もあって、いろんなものがあるから今こうやって話せているわけでしょ。皆さんね、見ることができる、耳も聞けてる、ね、感謝ですけれども、しかし限界がある。一時的なんですね。いつまでもここにいられない。だから私たちはうめいています。で、上からのものを得たいと思っているんです。だから私たちのコールはいいですか、天に行って魂があって神と一緒にいるというのはゴールじゃないです。出ないですね。天からのものを来たいって言ってる。復活することがゴールです。栄光の体に変えられることがゴールです。で、神の国を受け継いでキリストと共に治めることがゴールですですね。だからクリスチャンの墓見た時にはね、そういう意味で蘇る、こっから出てくるって、こういう喜びに包まれてください。喜びっていうか希望に包まれてくださいですね。今どうしてんのかな、天国で、じゃなくて蘇るんだ、ね、不思議ですね。聖書は悪霊もそうなんですけど、住むとこを探すんだよね、霊はね、魂は住むところ、どっかに住まわせてくださいって。イエス様をお許しになったら豚だったんだけど、だから私は裸のままでいることはないよとですね。そして24節です。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちますと。で、この望みというのが今言ったこのよみがえ、キリストともに十字架につけられ、よみがえられて、そして体のあがないにあって、その救いが完成するというこの望みで救われているんです。だからクリスチャンになったって言って、体があがなわれる、このイエス様が戻ってこられて体が変えられるというところまでの望みを持っていなかったら救われてないっていうことですね。救われてないっていうか、なんていうか、うん、救いが完成してないっていうことですね。ですか。で、その望みによって救われてると。で、今ね、このパウロはね、すごくくどく話してるのね。目に見える望みは望みじゃないよ。で、目で見てることなんで望むでしょうと。見てないから望むんだよねって、すごく当たり前のことをなんか繰り返して言っていますけれども、でこれがさっき話した忍耐になってくるんです。目に見えてたらそれはもう望みではないんですよと。だから信じる、信仰が大事、信仰をフルに働かせることが大事であって、パウロが、ね、35節でこう書いてますよ。この8章のね、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、死に定められていると36節に書いてある。でも 信じるんです、信じるんです、望むんです、なんですね。そういう話を今ここでしてるんですね。で、忍耐を持って熱心に、熱心に待ち望むんです、期待するんです。なんか100年後200年後に来るからじゃないんです。熱心に待ってるって、期待してるって、間もなくっていうことでしょう。間もなく、もう間もなくなんだって、来るんだって。だからパウロは、他の人たちもそうですけど、自分たちが死んでからイエス様来るっていうのは、パウロがね、唯一第二テモテの最後で言ってるんですよね。もう少しで死刑になるから、ね、義の冠を受けると、ここではもう死ぬっていうことが先だろうっていうのを見てたけれども、他の箇所はね、全部生きているって前提で書いてます。自分も、自分自身も熱心に待つんですよ。で、生きていきます。でね、本当は続けて話したいんですけど、全部これつながってるのね、パウロね。この御霊が助けてくださるよって、その忍耐して待ってる時に、この分からない、どうやって祈ったらいいか分からない時に、本当に御心に従ってね、このうめきの中でね、この御霊がその祈りを助けてくれるよってね。そして神様は、この神を愛する者にためにはね、全てのことを働かせて、この益としてくれ、善としてくださる。何が起こってるか分かんなくても、全てのことは益となってる、善となってるってことにしてくださってるよっていうね。で、これらのことからどうしましょうかって、これ続いてるんですよですね。ということで、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今こうやって、本当に、希望を教えてくださってありがとうございます。今私たちの生活、この普段のようにあるかもしれないんですが、実はお父様、この悪の勢力が猛烈に私たちに攻撃をしている中で、あなたが盾となってくださって私たちを、守っておられることを感謝いたします。主よ、しっかりと霊の武具を身につけて、そして信仰の大盾を取って、悪霊の火矢を打ち払って、そして御霊の剣を取って、勇敢に戦うことができます。信仰の戦いを勇敢に戦うことができますように、どうかしてください。お願いいたします。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りを捧げいたします。